次の段に行きますよ。釈迦牟尼仏の玉は奪足奪い善男子善女に祭祀なんだ祭祀肉を肉を持って参謀に供養し、あ、祭祀の肉か、祭祀の肉を持って参謀に供養し、自身の肉を持って参謀に供養すべし、もろもろの美久すでに神世を置くいかんが主世ざらん。在家の信者ですね、馬足奪い。お受会の時にはそういうふうな席札があって、馬足奪い。男女席を同じ打つでからずと言って、東西に男性と女性の信者が別にこう座るようにしております。下の善男子善女人も同じ信者には違いないけども、仏道の上においては少し真剣度が違うので、馬足奪いを上に上げてありますね。祭祀の肉を持って参謀に行くようし、自分自身の肉を持って参謀に行くようし、参謀っていうのは仏法僧です、仏っていうのは先ほども申し上げたように自らの真相を自覚してはっきりした人、物の真実、真理が本当にどうあるかということに疑いが微塵もなくなった、そういう人、それ尊敬すべきでしょう。そういう人はどうでもいいって扱うようだったら、その扱う人がおかしいのでしょう。人を敬う姿を見ていて、やっぱり打たれるね。さっきのカラスのおばちゃん、私よりずっと先輩ですよ。でもこんな若い私にですよ、ちゃんと礼拝をしてありがとう、ありがたかったってお礼を言うんですよ。私は本当に私が何もしたわけじゃないよ。やったのは本人です。祭祀の肉を参謀に持って、祭祀の肉を持って参謀に供養して、本当にそういう姿が目の前で行われるじゃないですか。肉を供養するって別に怒らきってですね差し上げるっていうような風に取らなくてもいいじゃないですか。摂さんの話っていうのは、摂さん同士の話なんかはまさにこの体を植えた虎に与えて諸行無常の下を聞きたくて身を腹の減った虎に与えたっていう、そういう逸話ですね。法隆寺の玉虫の厨子っていう国宝がある、あれにその絵がこう描かれてるっていうようなこともあります。後々の人のために自分の体を虎に食べさせて、その元気が出たらその後をちゃんと聞かせてほしい。でも先に食べられちゃったら書きつけることができないから、悪いけど先に聞かせてくれ、そしたらこの岩に掘りつけて、それからだったら私の体を自由に食べてくれてって、そういうふうな約束をして星を虎から聞いてっていうような、そういう話が残ってる逸話ですよね。もちろん そういう肉の施し方もあるけど、自身の無心の肉を持ってって。もう少し平たく言えば、この信心を上げて仏法を供養するということでしょう。本当にそういうものに帰依していくということでしょう。正しい教え、法として。誰もが犯すことの絶対できないもの。で、一般的には真理とか真実とか事実とか言ってることです。いろんな言葉に置き換えてもいいでしょう。そういうものをないがしろにしたら話にならないでしょ。それからそういう正しいものを本当に自分でも得得をしたいって言って修行している仲間たちを僧というじゃないですか。サンガ、今はこういう形をしている人たちだけを坊さんというふうになってるけど、最初のサンガは在家の人ですよ。みんな一番最初出家なんかなかったんですよ。お釈迦様の教えを信奉して行った人たちが集まっている、それをサンガと言ったんです。それで一番質素な衣服をまとうようになったもんだから、袈裟をつけるようになったじゃないですか。ご承知かどうか十分わかりませんが、一番質素なお袈裟っていうのはとにかく これはものすごく高級なものですけども、死体をくるんで墓場に持ってって、したようなものとか、ネズミが噛んで切れなくなったようなものとか、何かで汚してしまったものとか、とにかくもう そのままではそれが使えないようなものが廃棄処分になるじゃないですか。そういう廃棄処分になったものの中から綺麗なとこだけこうやって切ってですよね。そしてパッチワークのようにしてこの1枚の体にまとうだけの大きな布を作った、それが袈裟です。